皆様こんばんは。11月8日月曜日です。私は母になって156日目となりました。今日はおもちゃを使ったベビ太郎が新しい動きをしていて、それに感動したので、そのお話をしたいなと思います。今日はベビ太郎の午前寝に一緒に寝てしまい、起きたら朝10時という、一回7時ぐらいに起きて夫を見送って、その後一緒に寝てしまうと、そんな時間になってしまっていて、10時ぐらいに離乳食をあげるっていうそのリズムをもう早々3日目に崩してしまうという日でした。離乳食3日目も変わらず10倍がゆを、スプーン一口、スプーン何回か 3,4 回に分けてあげるっていうような形だったんですけど、離乳食は今日は初めてお鍋でお粥作ってみました。で、今までこう作ったお粥の残りをなんかお腹いっぱいだったりとか、なんかちょっと10倍ってすごいやばいし、あんまりこう食べる気にならず、なんかそのまま初日なんかはそのままちょっと処理に分からず捨ててしまったりしてたんですけど、もちろんこう冷凍すればいいのは分かってるんですが、まだこう食べ始めの息子なので、その時にその朝炊いたご飯でお粥作ってあげたいなっていう気持ちがあって、大量に残りますよね。一口しか息子は食べないので、なのでその残ったお粥に出汁入れて、ふりかけみたいなのかけてちょっと置いておいて、味をつけて残りは私が食べるようにしました。そうやって作っていけば、お粥って実際少量のお米で量が膨れるので、ダイエットにもなるとかって、ちょっとポジティブに捉えて、しばらくは残りのお粥を一緒に食べていきたいなっていうふうに思っています。慣れたらもちろん冷凍して使っていきたいなっていうふうに思っていますが、はい。今日もあんまり美味しくなさそうな顔しながら頑張って食べてくれましたけど、どうしてもやっぱりよだれかけとかの方が気になるみたいで、思いっきりよだれかけを口に入れて、それで満足していたような形でした。よだれも一緒にドバーッと出てて、スプーン一口しか食べないのにしっかり洗わなきゃいけないぐらいよだれかけは汚れるっていう毎日です。はい。で、そんな朝寝と離乳食の間にですね、今日は遊んでるベビ太郎を見て新しい動きをしているなっていうことに気づきました。ボールをおもちゃで買ってあげたんですけど、普通の丸いボールじゃなくて、赤ちゃん用のおもちゃでよくある中が空洞になってるボールですね。ちょっとそのボールの名前、私ちょっと今パッと出てこないんですけど、私が買ったのはこうシリコンでできたシリコン製のボールで、ふにゃふにゃして中がこう開いてるような形になってます。なぜそれを選んだのかというと、こう形がいろいろ変わるし、持ち運ぶときにこれペタンコになればバッグの中で場所取らないなと思って、ボールって丸いしその分だけちょっと持ち運び嫌だなって思ってたんですけど、これはいいなって思ったのと、シリコンで洗えるし、空洞があるから遊び方もいくつか思いついたので、そういう意図で私は購入をしました。で、買った日からすごくそのおもちゃ気に入っていて、ずっと遊んでいたんですけど、そのボールの空洞になった部分、手でちょうど握れるようになってる部分を、握って舐める、握って食べる、本当その繰り返しで、もちろんこうまだ投げたりとかもできないですし、手に持って遊ぶっていうところを中心にずっと使っていました。主に仰向けでそのボールを持って眺めたりとか、そういうような使い方です。ただ今日はですね、それをうつ伏せになって、自分の手で持ってそのボールを自分で転がしていました。なんかその姿に私はすごく成長を感じていて、ボールが転がるっていうことを知ったんだなとか、うつ伏せでこうやって手を動かすようにこう体を使えるようになってきたんだなっていうところに気づいて、 やっぱり日々遊び方もどんどん変わって成長しているなって思った朝でした。もちろん食べるメインなんで握って動かして食べるっていう繰り返しなんですけど、なんかそれ転がるっていうことを覚えたってことは、もう少し手に力が入るようになれば、向き合いになって転がして、ね、ボールで目でボールを追うとかそういうような姿も見れるのかなっていうふうに思って、楽しみにしています。こう一つのおもちゃを与えてもいろんな遊び方ができるものが、やっぱり長持ちするし、気に入って長く遊んでくれるしいいよっていうことは、おもちゃ選びの講座とかでよく聞いていて、念頭にあったんですけど、本当になんかその通りで、その一番最初に使った時のその光景からこうどんどんその遊び方に変化しているっていうのを見れるっていうのは本当に親としても嬉しいので、なんかそういった単純に一つの遊び方しかないものよりも、そういったもちろん赤ちゃんなんでね、いろんな発想があるので遊び方はたくさんもちろん出てくるかなと思うんですけど、なんかそれが分かりやすいおもちゃっていうのは本当にいいなっていうふうに感じました。はい、私はあんまりおもちゃをどんどん増やすタイプではないなって自分では一緒にこう生活してて思うんですけど、まあ、家もやっぱり狭いですし、大きなおもちゃってなかなかこう買おうっていう気持ちにもなれないし、まあ、一つのおもちゃで、ね、いろんな遊び方ができたりとか、大事にそのおもちゃを長く使うっていうことも覚えてほしいなっていうふうに思うので、まあ、ただ可愛いから買うっていう衝動買いをなくすためにも、まあ、いろんなおもちゃがあるんだなっていうことをまず知ることも、その選択を選ぶ上で大事だなって思うので、よく調べたりとか、お店行って実際に手に触れて見てみたりとか、いろいろリサーチしながら今後も選んでいきたいなっていうふうに思います。はい、我が家では1日使ったおもちゃ、まあ、1日といわずそのたびたびに洗うこともあるんですけど、1日の最後に全部まとめて、洗ってお風呂場で干してます。私こう空洞があるおもちゃを選びがちだなと思ったんですけど、もちろん低月齢の赤ちゃんでこう握ることとかしかできないので、そういう風な作りになってるものも多いんですが、お風呂場に物干し、浴室乾燥があるのでその物干しがかけれるスペースがあります。で、まあ、そこに S 字フックをかけてるんですけど、その S 字に、まあ、そのおもちゃをこう引っ掛けられるところを使って干しておけば翌朝には綺麗な状態で乾いているっていう、なんかその洗えるおもちゃってやっぱり手入れも簡単だし、まあ、安心して使えるなっていうところで、すごくいいなっていうふうに思いました。やっぱりその空洞があることによって、何もつけずに簡単に手軽に干せるっていうのも特に考えずに選んではいたんですが、結果としてすごく扱いやすいなっていうふうに気づいたので、その点も私はおすすめポイントに入ってくるかなっていうふうに思います。はい、それではまた See you!